今から耳で見、毎日が学びと発見を始めていきます。で、まずですね、どういうものなのかっていうことをしっかりとこう収録して、僕自身もこう方針を固めてやっていくために、いろんなことを話していきたいなと思います。まずですね、この毎日の学びと発見っていうのは、まあどういうものなのか、何を目指しているのかっていうことから話したいんですけども、まああの、もう遡れば8年も前ですね、ウェブテラコや2010というのをやって、でそれが思いのほかですね、多くの人に喜んでいただいて、で本当にあのいろんな人に聞いてもらって、学校の先生だけじゃなくて高校生で、その人があの会社に入ってきましたけど、高校生が聞いてくれて、サッカーのコーチの人が聞いてくれて、なんかはたまた自衛隊のなんか隊長さんが聞いてとか、でさらにはなんかスカイラークっていう会社ですかね、なんかロイヤルホストは違うか、なんかあのガストとかやってるあそこのなんかそういう東北の方の部長さんがなんか聞いてくれてとか、まああらゆるいろんな人は知らないうちに聞いてくれて、すごいなんか喜んでくれたというのがありました。で、あの当時ですね、あの実は子供たちになんか話すならみたいな、残すならみたいな、子供いなかったんですけど、生まれそうなぐらいだったんですけど、まあ作ってみたらすごい喜んでもらえて、でそういったことを踏まえてですね、まあ8年経って、実際に子供がですね、今あの1人、2人で、もうちょっとしたら3人目が出てくるんですけど、まあそういう状態になったんで、改めて子供たちのためにということをちょっと考えて取っていこうというふうに思ってます。で、あとですね、あのまあ順番にちょっとどういうものか話していきたいんですが、まあ子供たちのために僕自身が欲しいと思うもの、そしてそれは何なのか的な教材っていうやつですね、そして大学の、僕大学で授業してるんですけど、大学の授業の一部に使いたいっていうのと、まあ、社内教育試作品という位置づけ、こう5つの位置づけでちょっとこのウェブテラ、ウェブテラじゃない、毎日学びと発見をやっていきます。でまずちょっと親としてっていう観点から、まあ、どういうものを作るかっていうことをちょっと説明したいと思うんですけど、まずあの実はですね、子どもたちのことは結構心配なんですね、僕自身は。で今下の上の子が小学校2年生なんですけど、こうまあ、将来どういうふうな時代になるかとかいうことが一つ僕のテーマではあるわけですが、研究の。じゃあその時に、まあもう教育は大きく変わらなきゃいけないっていうのは明らかに分かってるんですけど、そのちょうど過渡期で学校の先生も混乱してるし、だから僕たちの時代よりもすごい早くいろいろ授業は進んでいる感じなんだけども、でさらには子どもたちに考えさせなきゃいけないって言ってる割にはペースが早すぎて考える暇がないと。で、例えば今だと、ちょうど昨日ですけど、子供がなんか算数を教えてほしいっていうんで、方法何々って聞いてみたら、なんか繰り下がりとかがちょっとわからないとか言ってて、で、繰り下がりの計算ちょっとやってみとか言ってて、で、なんかやって失敗したりとかしながら、あ、手順ちゃんと聞いたって言って先生に言ったら、うんって言って、で、手順をちょっとやってみたら、なんでそうやんのって言われたんですね。でその質問について僕は、あ、すごいいい質問だなと、こうやったらできる、分かったじゃなくて、なんでそうなるの、なんでそうやるのって聞いてるから、いい質問やなと。じゃあそれをなんでやるかについてゆっくり考えようと。でしょうがないと。でいろいろちょっと子どもの今のその理解力をこう理解度をちょっとテストするためにちょっといくつかいろんな問題解かしてみて、あ、こんな感じかって分かったんで、まあ、改めてちょっとゼロからゆっくりやろうと、いろいろ探求してパパと一緒に探求してやろうと、で先生にはもうゆっくりやるでっていうふうに伝えて、でもう他の子供とかと遅れちゃってもいいからゆっくりやろうかっていう話をして、でまあゆっくり始めたんですけど、でそういうことをこうやっぱしていかないと子供たちがやり方ばっかり覚えて、でもそれじゃ通用しない時代が来るわけですね。だそういうふうに考えた時に子供のことがすごい心配で、で子供がこうこれから高校とかになった時に、まあ、微積分とかプログラミングとか、まあ、もっと本格的にやるわけですけど、この時に、まあ、やり方パラダイムだともう確実に転ぶし、転ばなかったらいいかっていうと、転ばないことが逆に将来大きな転びをこうずっこけをですね、骨折をこう生み出す原因になっちゃうんで、じゃあそういう時に子供が、まあ、高校生ぐらいになった時にこのオーディオとか聞いて、ああなんだ微積分ってこういうことなのかとか、プログラミングの一番こう大事なことってこういうことかと、 で、学校の先生たちが教えてくれなかったそういう行列とか確率の世界ってこんなんなってんのかと、じゃあ自分で学んでみようみたいな勇気が持てるようなそういうオーディオをちょっと残したいと、まあ、全然長生きするつもりなんでできたら 100歳以上絶対生きてやろうと思ってるんで、なんか死にそうなわけではないんですけども、そういうふうに親としてなんか残そうというふうに思ってですね、収録していこうというふうに思います。で、あとですね、子育て中のいろんな僕なりの試行錯誤、それは、僕の経験談ですけども、一応学習の理論とかそういう人間の認知とかそういうことを考えて、で、一人の親として試行錯誤したこととかもシェアしたいと思うんですね。で、そうしたら同じような立場の親の人もなんか勇気が湧くかなと。だから一見したら学習の研究してるからすごいできた親に見えるかもしれませんが、イラッてして脅しをかけちゃったとかいうことを反省とかしながら、で、反省してどうしたかとか、そういうこうあるがままの親の奮闘もちょっと話していきたいと思います。で、そうすれば完璧じゃなくていいってことも伝わると思うので、で、子供が見てるのは実はその完璧な親ではなくて、失敗した親がどう行動するかが子供に対しての教育だと僕は思ってるので、まあどういうふうにしてるかっていうことをちょっとまあお見せできたらなというふうに思ってます。で、あとですね、こういうことをずっと話していくと、まあ、思春期の時に、子供が聞いた時に、ああ、パパ、親は結構頑張ってたよなって言ったら、ちょっと思春期の時に嫌われる度が減るかなっていう期待をして、収録していきたいと思います。で、もう一つですね、まあ、まず、あと、僕自身が欲しいっていうことをちょっと基準にしていきたいと思います。で、僕はね、本当に忙しいっていうのは自分で自覚があって、で、会社の経営、研究、で、大学で授業もしてるし、で、子育てはまあ、もう思いっきり参加しててですね、子供と話を聞いたりとか、ご飯作ったり、皿洗ったりとか、風呂入れて寝かしてみたいな、宿題も面倒を見るみたいな、あんま面倒見ず自分で勝手に行けっていう感じなんですけど、それでもまあこう聞かれたら答えるんで、で、そういうふうな状態なので、もうほとんど勉強する時間とかゆっくり本読むとか、まあ一人の時間が今んとこないですね。土日はもう子供が遊んでっていうんであっちこっち連れ出すとかいう感じなので、下の子出てくるんで、これまだあと何年もそれは続くんだろうなっていう感じなんで、こんな状態でも勉強していきたいっていうふうに思います。で、そういう時になんか移動中とか何かしながら皿洗ってる最中とか寝かしつけてる最中とか、みんな寝ちゃって15分だけ布団の中で勉強するとか、そういうことだったらできるから、そういう隙間時間で聞いてなんか新しいことが学べる教材が欲しいって僕自身はすごい思ってて、で、それになるようなものを作りたいなと思ってます。で、それにはもう手軽に聞き始めて、でも内容は本格的、今すぐ行動を必要としないんだけども、知識や全体像とか、そういう知識の知識とか前提知識とか全体像とか、そういったことをまあインプットし続けとくと、実はそのいざ何かやろうと思った時にやっぱこう背景の知識があると非常にスムーズにスタートできたりとかするので、そういったまあ聞きながら、まあまあ隙間時間で学べるんだけど、でも学ぶ内容は今すぐやるものじゃなくて、こう溜まっていくと後で爆発するような知識っていうところになるべくフォーカスした教材欲しいって僕自身はすごい思うので、まあ、そういうつもりで作っていこうというふうに思います。で、あとですね、そのじゃあ知識って何って言ったら何かっていうと、それは何なのかっていう問いの答えだったり探求していくことなんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、僕自身はずっと大学の研究室とか研究所に研究をした人間だったんで、その時にですね、その、まあ、大学の本を借りたいとかすると、普通に今すぐ何々できるとかいう本ってあんま大学のこう図書館には置いてないんですよ。自分で買わなきゃいけなくて、で、だからまあ基本的に学生なんで自分で本はあんま買わないから、大学の図書館で借りたいとか研究室のその費用で本を買ったりするわけですけど、今すぐできるとかなんかそういうの買わないじゃないですか、大学のその研究費とかでは。じゃあやっぱこう本格的な本とかばっかりこう買ったり読んだりするわけですね。じゃあそうした時に今すぐできるなんか知識ではないんですけど、その例えば HTML とかウェブ制作に必要なことなんですけど、 HTML の成り立ちとかの本なんですよね、やっぱ大学で借りれる本とか。じゃあそういうのをこう読んでった時に、 これ面白いなと思って読んだんですけど、いざ何年も後にですよ、自分がこうウェブの開発とかする瞬間に、当時のその何の役にも立たないって、その HTML のこう成り立ちみたいなとか、ルールがどう作られていったかとか、そういう話とかがいざウェブサイト作る瞬間に、しかも5、6年経った後にすごい役に立ったりしたんですよね。だからこう本来学問って実は何年も後に役に立ったりするんですけど、そういうことを学校の先生とかあんまり言わないから役に立たないもんだと思われてるし、あとまあ役に立つには学問として学問を理解している必要があって、何ですかね、やり方として理解しているんじゃなくて、それは何なのかっていうレベルで理解していること、一体全体何かみたいな、例えば理解って何とか、理解できている状態って何とか、分かりやすいって人が感じるっていうのはどういう時なのか、その分かりやすいは一体どういう構造、人の認知のメカニズム上どんな状態だと分かりやすいなのかっていうことをちゃんと知っておくと、後々ですよ、本当に何か文章を書く瞬間にその学問的知識が役に立ってくるの。だ、そういうレベルのところをいろいろ話したいなと思ってます。とはいえですね、先ほど子供に聞かせたりとか言ってたんで、まあ、高校生ぐらいだったら聞けるようなつもりで、その難しい言葉とかもあえて使わないではなくて、使うけども言葉についても説明しながら、なんかそのどう、まあ、高校生以上だったらみんな聞けるような形で、まあ、話をしていきたいなというふうに思ってます。で、じゃあこういう高校生以上なんで、実はですね、僕大学で授業してるん で大学の授業の、まあ、生徒たちってね、やっぱ面白いですけど、僕大学1年生を担当してるんですけど、1年生の一番最初の授業とかみんなキラキラしてるんですね。なんか初々しくて、なんかやる気に満ちてて、でなんか終わった後も質問に行きたいとかするんですけど、これがですね、何が起こったか分かるんですけど、秋学期になったらみんななんかこうすごい擦れた感じに変わっていって、生徒もあんまなんかこう参加率も悪くなっていくと。で、僕はもう最初から単位をやるって言って授業をやってるんですね。自分のタイミング勝手に勉強しろと。で、単位やるって言ってやってた時に、その秋学期は、まあ、僕のあの授業はなんか大学の裏掲示板みたいなところでカモだという噂があるので、噂っていうか書かれてるらしいんですね。で、やっぱりカモだったみたいな、毎年書いてあるらしいんですけど、そういう授業でカモかどうかはもう別にどう言われればいいんですけど、僕はなんせでもう成績は普通に上げると、だから自分のために勉強しなさいと、で自分で考えて自分で勝手に勉強しなさいと、必要な素材は渡しますっていう授業なので、でもそれでも毎年毎年いろんなことやってきて、やっぱこうちょっとでも何かしたいなと思った時に、こう反転学習って言って、家でとか隙間時間にいろいろオーディオとかでこう本質的な知識を聞いといて、で大学の授業中はとにかくそれを使って知識を使うみたいな場として大学の授業を使いたいなっていうふうに今は思ってます。でそれやろうっていうふうにして今年からやろうと思ったんですけど、なかなかですね、大学の授業の資料を作るためだけの時間を作るがなかなかできなくて、じゃあこの話、大学の授業で使う話もこのシリーズの中に入れちゃおうとかいうふうに思ってます。なので大学の授業なんで、本当にハウツーを話すっていうことはあんまないわけですね。だから逆に言うと大学の授業でもできるぐらいのこうクオリティでちゃんと話していくと思うので、まあそれもちょっと楽しみにしていただければなというふうに思います。で最後に役割の最後ですが、まあこのオーディオの中ではラーニングとかいうこと自体についてもいろいろ話をしていこうと思います。でこれ自体はですね、トイラボの核となる知識なわけで、まあそのパートナーというかチーム、今現段階で15人ぐらいいるわけですけど、もっともっと拡大していきたいと思ってるんですが、その時の社内教育みたいな位置づけも意識してですね、本当にこう多くの人に聞いてほしいって思うような、その核となる知識とかもどんどん話していこうと思ってます。でそれはいずれワークショップになったり、こう耳デミーの他のシリーズの教材になったりとかもしていくと思うんですけども、まあ、だからもう先取りでいろんなことをこう聞いたりとかできるような面白い教材になればなというふうに思います。で耳デミーとか、あとはワークショップっていうのは、なるべくその僕の色がないようにしたいっていつも思ってて、 僕からどんどん離れていってもらわないと独り立ちしないわけで、教育の分野も。だから逆にこの毎日が学びは僕の色が結構濃く出るというか、僕の経験とか僕が趣味で調べたわけのわかんないこうカメラの歴史とか、そういう話を多分結構すると思うんですけども、それも合わせて使ってもらうと面白い、楽しいって思っていろんなことが学べるようになるようにこう作っていきたいと思います。で、まあこういうふうな5つぐらいのですね、方針を使ってまあ収録していくのがこの毎日が学びと発見です。で、最後にですね、ちょっと僕がまあこの収録をする上でちょっとな、僕は科学者だという意識が結構あるんですけど、でもちょっと科学者っていう、科学で全てのことは説明できないって僕は科学者だからこそ思ってるんですけど、だからこう収録するときとか、なんかこう、どういう話をするかを考えるときに、自分にこう問おうと思っていることが、まあ、自分ができる本当に最良だと思うことって何だろうと、その自分の心の内の側にこう聞いてみて、なんか内なる声っていう言い方が、僕は科学者なのでちょっといつも抵抗があるんですが、まあでも内なる声ってやっぱあるんですよね。その内なる声にがいいっていうようなものを話そうと、内なる声がこう聞いた時に、あ、なんかそれってハウツーでこうなんか気を引くようなことを言って、なんかちょっとでも売れたらいいんじゃないかっていうように思って話してるよなって、内なる声に言われないように、あのこう本当にこう心から思うことを、まあ、真正直にしっかりと話すっていうことをやっていきたいなというふうに思ってます。ではですね、ぜひ一緒に楽しく学んでいければなというふうに思います。